十三夜。りんご袋を買い物かごに入れようとして、こんなに食べれないと思ったとき、その重さに耐えきれなくなって、売り場に捨てて知らんぷり。あの頃、当たり前に思われた買い物要領、それがいつしか多すぎになっているのに気づかないで、今になっても余分に買いすぎてしまう。冷蔵庫に消費期限切れを作ってしまうことだって時々やるくらいなのだ。私はあの頃の幻影に束縛されているのだろうか。柿並びの果物コーナーを置き去りに野菜なんか眺めていると、遅い帰宅時刻だからもうスーパーの買い物客だってまばらなのだ。仕事帰りの OL やら一人選びのサラリーマンなんかがあちらこちらでそそくさと仕事歩きみたいに買い物を済ませているのだった。夕飯のおかずを買いに来たはずの私、どうするべきか途方に暮れる。バカみたいに売り場をあちこちさまよってしまう。仕事を一日分の疲れた体で、何を作りたいのやら、何を食べたいのやら、命の欲求が浮かんでこないのだ。摂取するエネルギー量に違いはないや。そんなやけの気持ちさえ湧いてくる。報われないようなわびしさが、いつしか心を支配して、食欲の秋であるべき愉快が、憂鬱の風に打ちのめされてしまう。女がてらに、干からびた干物と出くわしたような殺風景に身を委ねてしまうのはなぜだろう。私はその原因を本当はちゃんと知っているのだった。そうなのだ。あの頃はどんなに仕事に疲れても夕飯はどうしようか、あれこれ悩むのが楽しかった。今と違っていつも二人分の食事。それなのになぜだか三人分は作らされて、ごちそうさまを告げる頃にはみんなお腹の中。それが当たり前に思えたあの頃、今となってはつかみ取れないくらいの幸福だったなんて考えたこともなかったけれど。野菜炒めにでもしようかな。塩と胡椒に隠し味の醤油くらいで炒めるものだから、気だるい時の定番なんだ。ニンニクやら生姜を入れて楽しむことだってあったけど、近頃は面倒い指数が上昇中だから、最後に醤油を垂らすのが精一杯。でも時々はお砂糖を加えてみたりもするのだった。キャベツ、キャベツ。ようやく目的を見つけた私、玉ねぎ抜けてあちらの島へ。ところがどうしたことか、せっかくな特売に釣られたものか、エンドのキャベツはすっからかん。ハーフサイズすら残されていないのだ。隣には憎たらしげな大根が誇らしげな足を見せつけるばかりであった。いい黄身。大根にあざ笑われたような錯覚を覚えたから慌てて、もやしもやしと気分を切り替えてホワイトケースの方へ向かうと、どうしたことか29円のもやしの袋すら一袋たりとも残されていないのだった。もちろん、お高いのまでなくなっている。総じてガランド。誰かの放置した人参の袋だけが、場違いに置き去られているのだった。からっきし、いけてない。へこたれ気分でぼんやりしている私。どうしたらいいか途方に暮れる。隣のえのきやらまいたけなんか眺めていると、不意に 98円の生姜の袋が大量に残されているのを発見した。主要野菜を売り尽くして生姜だけを山積み残すなんて、なんという不始末だろう。また生姜焼きでいいか。心の中に諦めの言葉がひらめいた。醤油とみりんと酒と生姜と絡めて炒めて、はい、おしまい。だってそのくらいの単純作業でも近頃は重たくってやりきれないほどなのだ。疲れているのは体なのか、疲れているのは心なのか、それとも生きる喜びが遠のいただけなのか。おいしいものへの欲求すらも放置のニラと枯れ果てた。ああ、めんどい、めんどい。そう思って生姜を眺めているのだった。私があんまり生姜とにらめっこをしているものだから、買いたくって我慢していたおばさんが、憎たらしげに腕を伸ばしに来た。私は慌てて一パック、かごに入れながら逃れ去る。知らないふりして、また野菜コーナーをうろつき回って、生姜焼きに添えるサラダ具材を探したけれど、ここは夜の客なんか相手にはしないらしく、至るところがピーマンみたいな空っぽなのだ。きっと機械ロスに対して売上比率が全然低いに違いない。そんなバカなことを思い浮かべて、なお一層売り場をさまよってしまうのだった。仕方ない。ようやく私は諦めて、近頃お値段のするレタスを一つ買い物かごへと放り込んだ。すると放り込んだ拍子に、
野菜と果物のコーナーは季節感を表すためのスーパーの顔なんだ。
不意にあいつの言葉が浮かんできた。あっと思って顔を上げたら、バカだな。私一人ぽつねんと買い物かごを抱え込んで突っ立っているだけなのだ。ああ、だらしない。またいつもの幻影だ。こんなところで買い物をするから悪いのだ。炭火の鮎の残り火のくすぶりがチロチロと舌を出してやりきれない。ああ、どうしてこんなにだらしないのだろう。祭事を飾る一区画には13夜のコーナーが設けられている。ああ、もう13夜なのかと思ってぼんやり眺めていると、なんと今日の日付が記されているではないか。さっきまでの帰り道、満たしきれない月影を眺めた時の青々したシンパシーを思い出して、さては13夜の気配が私にアピールしてきたのではないかと疑った。もちろん企画の終わりだから、めぼしいものは売り尽くされている。みじめに残されたお団子のパックばかりが寂しそう。もっぱら加工食品の小豆缶やらお茶の葉やら、普通に売れる秋の果物、梨やらぶどうの類がざっくばらんに積まれているのだった。そうして高く売りつけるチャンスなのに、なぜだか袋入りの里芋が大安売りにされている。あるいは見込み違いで大量に残ってしまっただけなのだろうか。それはわからない。
昔から中秋の名月を芋名月と呼び、里芋の収穫を豊穣の神への祈りとして参りました。それに対しこの十三夜は、枝豆を捧げる豆名月、栗を捧げる栗名月として人々に慕われ、 十五夜の月だけを眺めることは、片水木といって縁起の悪いこととされてきました。私たちは必ずもってこの十三夜もお月見を楽しまなければなりません。
なんて、最後には商売人丸出しの説明が平然と貼り付けてあるのがちょっと面白い。面白いけど、豆名月の枝豆やら栗名月の栗なんてどこにも置いてなんかいないのだ。まさか完売？それほど皆さん釣り針に食いついちゃったのだろうか。それにしても、里芋は大量にある。一袋158円、たくさん詰まっている。ちょっと手を伸ばしたくもなるけれど、きっと家に帰っても調理なんか面倒になってしまうに違いない。それにぬめりが気になるから、疲れた指先では到底付き合いきれたもんじゃないんだ。
うわ、ぬめってるじゃんか。
思えばあいつのいた頃には里芋でカレーを作って批評を繰り広げたことさえあったっけ。あいつがぬめりが残っているのを糾弾するものだから、自分で作りなさいと咎めたことさえあった。そういえば近頃はカレーすら作っていないな。だって一人ぼっちのカレーなんかバカらしくて、5分で温まるレトルトで済ませてしまうに決まっているのだ。女の証であるはずのこよなく味覚に対する欲求が虚しく遠のいてしまうのはなぜだろう。十三夜を後にするとようやく納豆やら油揚げの並んでいる区画へたどり着いた。でもキムチや漬物を眺めているうちに、どれもこれも同じ添え物に見えてきて、買いたい欲求が急にしぼんでしまう。家にストックされている味付け海苔だって十分ではないか。そんな自暴自棄にすら陥ってしまうのだった。こら、どうした私。しっかりしろ。お豆腐の雪にも勝る清らかで、歩いて行けたら角も立てずに。お豆腐は困った時の救世主だから、見つけるや否や買い物かごに放り込む。200グラムの少量パックの2つついたやつが一番お手頃なんだ。それにしてもこんな一人分を気にしなければならなくなってしまった自分の境涯が情けない。哀れがぴょこぴょこ浮かんでくるものだから、何でもない何でもないとわざと踏み足を高くしてしまうのだった。それから急に豆腐を購入した連鎖反応から、やっぱりネギくらいあった方がいいかもなんて慌てて野菜コーナーへと戻ってしまう私。ついでにみょうがも欲しくなってくる。そうしたら大葉だって気になるくらいだ。冷蔵庫を整理したばかりだから、マンションの食材はことのほか少ないのだった。それにしても私は何度売り場を往復しているのだろう。あの頃あいつにからかわれた言葉が不意に浮かんできた。ああそうだった、あの時もやっぱり豆腐を選んでいたんじゃなかったっけ。
お前そうやって次から次へと関連商品を買っていったら、お店の思うツボだろう。
だって必要でしょ。
だいたい 今日はシチューを作るんじゃないか。
いけない？
だったら、念のために豆腐なんか買わなくていいだろう。だいたい念のための豆腐なのに、なんでネギやらみょうががいるんだよ。
朝食の味噌汁に使うかもしれないじゃない。
朝食は夕飯のシチューの残りでいいだろう。
じゃあ、次の日の夕飯で使う。私がムキになると、
どうせ翌日になったら別のものが作りたくなって、豆腐が冷蔵庫にお蔵入りになっちゃうだろう。だったら買わない方がいいの。
なんて諭してくるので。そんなこと言うなら自分で作りなさい、と巻き返しを図ったら、
それは遠慮したいな。
不意にすっとぼけられてしまうのだった。
まあそのうちカレーくらいは作れるようにすっから。
なんてごまかしたくせして、結局一度もあいつは料理なんか作った試しはなかった。それなのにどうしてだろう、そんなあいつのために作っていた頃の手料理が、肉まんのほかほかするような温かい思い出に変わっているような気がする。